東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組はDJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。今年も1年振り返りの時間がやってきました。もう早いですよね。なんだかもうつつがなく令和元年を迎えまして、もう世間のねこうざわざわしたざわめきもようやく落ち着いてきた頃ですかね。私もなんだか本当これやあれやと人生の岐路に立って進めたこともあったし、もう止まってしまったこともあったしっていう、いろいろ感慨深い1年になってます。あとですね、そう、来年はね、東京オリンピックもあるし、またなんだか、せわしない一日を過ごしていくことになるんでしょうかね。はい。番組では、皆様からのコメントや、いいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、まず、無料のスマートフォン専用アプリ、レディオ365プレイヤーを、App Store、もしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そして、レディオ365 ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送を聞くを押すと番組宛にコメントに変化するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアッキーアットマークレディオ 365.net akky@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第168回目放送、昭和平成令和を生き抜いて始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ、このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは2019年総まとめです。はい、今年もいろいろアニメやりました。本当にねこう一覧表にして持ってきているんですけども、まあどうかな、今日は本当どうなるかしらとか思ってます。っていうのがですね、まあ、見事に映画とそれから原作あ、まあ、コミックと、分かれてしまっていてですね、まあ、で映画がねやっぱり多いなとか思いましたね。そうで、あと今年はね、新海監督の天気の子が公開されるっていうね、もうね、もう準備万端で、お迎えしましたっていう感じだったですね。もうね、だいたい1回目からこう紹介していくと、一番最初にね、なぜかクリスマスのお話のグリンチをやりまして、で次に獣フレンズで、この獣フレンズがこのなんていうかな、本当にあったかほのぼのもやっとしててすごくこう落ち着くアニメっていうことでご紹介したんですよね。あとピクサープレイタイムパルズは、これはまあのディズニーシーでやってるショーの紹介をしたんですけれども、この時のねお姉さんが大好きで通ったなって思い出しますね。もうこのプレイタイムパルズはまた今年もやるんじゃないかと思うんですけども、お姉さんはね多分変わってしまうんだろうなっていう感 とね、次がね、シュガーラッシュオンラインっていうのをやりました。うん、これは1作目を確か見てなかったんですけど、ね、自作っていうのを見て、あ、これ結構いけるぞとか思って、あと、あいつはどうなったんだっていう、ちょっと心配なことを残しながら、ってことはこれ続編があるな、みたいな。いろんなことが読めるようになってきたかもしれませんね。はい、あと、その次にやったのが劇場版のシティハンターです。もう本当にもうね、もう泣くしかなかったです。もう本当声そのまんまで、あのお話とかももうキレッキレで、うん、このね、シティハンターがこうやって、劇場版で最新作っていうことで公開されるってことはね、やっぱりね、うるせえやつらとかなんとかならないかしらとかってやっぱり思いました。はい、もうシティハンターが減るんだからとかっていう感じですけど、なんか全くそんな声は聞こえてきませんね。うるせえ奴らを心待ちにしてるって思いながらシティハンターを見た感じですかね。いい作品だよ。あとですね、次が、私これ初めてでした。サイコパスっていうのなんですけど、このサイコパスはあのシリーズ化になってるお話なんですけど、私はもう今回初めて見ましてですね、でまたこの物語の世界観といいますか、背景っていうのにこう心をね、なんかドキドキさせられましたかね。もう本当にいろんな人が出てきて、こう人間関係があって、あとやっぱりこう長い間続いていくっていうことなので、やっぱり出てきた人もいればもう亡くなってしまった人もいるっていう、もう同じ人がずっと続けるわけではなくて、入れ替わり立ち替わり人たちが変わって、その中でこう人間模様を繰り広げる。仕事が仕事なもんですから、苦労とかも多いんだろうなとか思いながら、これも本当にちょっとシリーズ化になってますので、ゆっくり見直してみたい作品になっています。あとですね、映画のおそ松さん、これも本当昔々のね、赤松さん、あのおそ松さんのお話なんですけども、本当にね、このお話も昔々はムツゴの人が、ね、今じゃあどういう風に生きてるのとかっていう、こうちょっとね、心が寂しい気もするんですけど、でもムツゴはムツゴらしく生きていくぞっていう感じですかね。はい、次がですね、はい、名探偵コナンですね。根性のフィストでした。もうコナン君もちゃんと原作と一緒に同時で読んでいないと、あの映画見て、いつの間にそんなことになったのとかっていう関係性が変わってたりとかするもんですからね、侮れません。でやっぱりもう本当年に1回ぐらいはちゃんと映画見て、どのぐらいお話が進んでるかっていうのを確認しなきゃなとか思いましたかね。やっぱりコナン君はでも安定の面白さですね。で、あと次がですね、はい、劇場版響けユーフォニアムでした。ユーフォニアムってのはね、なんていうかな、ホルンみたいな形の大きさの楽器 でホルンじゃないみたいなんですね。だけど低い低音部を支える、その低音が入るっていうことで、あのオーケストラっていうか、まあ、吹奏楽でもそうなんでしょうけど、全体 のバランスがすごくね、重厚になるんですよ。低音が入るっていうのは本当にね、ブーンブーンブーンぐらいしかないんですけど、それでも何かこの心を引きつける何かに携わってるってことがはっきり分かりますんで、低音部も侮れませんっていうお話です。あとね、バースデーワンダーランド、怪獣の子供、このあたりは本当にね、初めて見る絵っていうか作画でしてね、うん、これはこれでいろんな絵を描く人がいるんだなっていう思いました。怪獣の子供なんて目の動きだけが本当に異様にすごく細かくて、本当に目って大事なんだなっていうことをつくづく思います。あとですね、あとランマ2分の1、これもやりましたもんね。高橋留美子先生のね、大人気原作コミックなんですけど、これもなんか完結編をテレビでやってないらしくて、うん、それも心待ちにしたいなっていうところです。あとコミックで裏飯屋っていうのがあったんですが、これも私も長い間読んでるお話で、江戸時代の霊能者 のお陽さんっていう人のお話だったんですけども、やっぱり霊の気持ち、霊が見えるっていうことで、まあね、普通の人には嫌がられてなんだけど、なんかサジさんっていうね、配偶者というかパートナーを得ましてですね、元気いっぱい活躍していくっていう話になってます。もうそろそろもう終わりましてですね、うん、であと外伝っていうお話が進みつつあるっていうところです。これも外伝ももうそろそろ終わっちゃうんじゃないかなとか思います。かごめちゃんの活 役があります。かごめちゃんというのはそのおようさんの孫、ひ孫になるのかな、はい、今外伝も進んでいます。あとですね、ポケモンね、これは外せませんね。ミュウツーの逆襲見てきました。はい、ミュウツーの逆襲、うん、ですね、はい、ポケモンが好きですからね、あのポケモンを見て、あ、今度次はこんなポケモンが出るんだろうなっていうのを楽しみにしながらっていう映画でした。あと天気の子でしたね。本当にもうね、なんか空の不思議さ、あと映像の美しさ、もうこれは本当にもうね、なんと言っていいか分かんなかったです。で、出てきたあの雲の形っていうのが、私もたまたま飛行機に乗った時に同じ雲の形がありましてですね、あ、何こんな雲の形ってあるんだっていうことが分かりまして、あの映画って映画にしてしまう新海さんの凄さっていうところに驚きましたね。で、あの雲の平らな雲の上で何が起こってるのかなっていう想像を、ね、膨らませることができて、いい映画になってました。あとですね、トイストーリー4ですね。これもうアンディ君、あのアンディ君じゃない、ウッディ君アンディ君はもうね大人になっちゃって、でウッディ君の人生の悲哀みたいなものが、表されていて、これも良かったです。で、あとはそう、劇場版のワンピーススタンピード、これも本当に私ね、ずっとあのハンコックの回っていうのは私あんま知らなくて、ハンコックさんに初めて劇場版で出会いまして、なんだこんな素敵な人なんだとか思ってね、またハンコックの回のをこうね調べてまた見なきゃとか思って。あと劇場版のバイオレットエヴァーガーデン、こちらもですね、私も初めて、これもシリーズ化になってるらしくて、長い間たくさんのファンがいらっしゃるみたいなんですけども、私も引きつけられまして、あのね、バイオレットエヴァーガーデンさんの人生どんなんだったのかなっていうのを見直していきたいなって思いました。あとですね、二の国ね、こちらも本当に現実の国ともう一つの国がある、パラレルワールドで主人公たちはどんな活躍するんでしょうか。あと空の青さを知る人よですね、こちらも、考えさせられました。やっぱりあのタイムトラベラーっていう話ではあるんですけど、ちょっとやっぱりこう見方が、違う見方をしたお話になってるので、こちらもおすすめかもしれません。あとハローワールド、こちらもそうですね。あと最後の締めにはクロッコのバスケでしたね。もうね、あの国際色豊かな選手たちがたくさん、ね、活躍してるのを見て、本当に、バスケってすごいなって思った、つくづく思ったアニメになってました。まあね、駆け足なんですけど、2019年のアニメ総まとめをしてみました。皆さんの心にはどんなアニメが残っていますかね。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ポッカリタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は2019年総まとめです。はい、ね、 ぽっかりもまとめをしていきたいと思います。年始めにはくるみ割り人形と秘密の王国、ね、懐かしい。私これ1年前かとか思っちゃうぐらい、だいぶ前に見た記憶があります。あのプレゼントの仕方がね、紐をたどって自分のプレゼントにたどり着くっていう、まあね、西洋っていうか欧米の方の大きなお屋敷のパーティーの場合かなっていう感じはしましたけどね。でもなんかドキドキしました、辿っていく彼女を見ているとね。あとですね、あと、ボヘミアンラプソディ、こちらがね、私も本当に衝撃を受けました。あの伝説のバンドっていうことで、あの聞いてはいたっていうか、知っては、名前ぐらいは聞いたことがあったんですけど、実際どういうバンドだったかっていうのは知らなくて、この映画を通して本当にね、もうこんなに悩み苦しみ、それで音楽を紡いでいた人たちがいたんだっていうか、ごめんごめん、まだ生きてる人がいてっていうか、そのバンドのまだあのまだ現代もやってらっしゃる方もいらっしゃってね、なんで、まあ、現在進行形のバンドではあるんですけども、本当の主人公の人はお亡くなりになってたりするもんですから、それにしてもかなりその事実に忠実に再現されてるっていうことがね、あの分かりまして、感動もひとしおだったんですけど、こうやってこう歴史に残っていく音楽っていうのをこう目の当たりにした時に、はあ、すごい人がいるんだな、だけどそんだけすごい人なんだけど、そんだけもう悩みとか苦しみとかも半端ないぐらいあるんだろうなっていうことをつくづく感じさせられた映画になってました、ボヘミアンラプソディですね。あとですね、次あのアリースター誕生っていうのもあったんですね。こちらはあのレディーガガさんがね、主演したんですけど、あのレディーガガさんっていうあの名前がなんかこう響きがあって、これがまたあのボヘミアンラプソディで出てきたあのレディオガガっていうのと、もう不思議なこうつながりがあったっていうことが分かりましてですね、本当にね、種明かせしてしまえばなんだっていうことなんですけど、それでも私はね、知らないうちにあれ、なんかこれ関係あるんじゃないかなっていうことを感じてたりしたもんですから、とても印象深い映画になりました。あとですね、アクアマン、ね、本当これは海のね、王国がどうやってあの地上世界と戦いを挑んでくるのかっていうところですけど、これもなんか幻想的ですごい映像で驚きました。あとですね、雪の花、もうこちらがね、本当に少女漫画そのまんまなんですけど、でもね、やっぱりすごく心がほっとして、あとフィンランドで、オーロラの映像っていうのも何個かありましてですね、なんか感動しました。寒い国なんだけど行ってみたいかなとか思ったんですけどね、やっぱりでも行くまでには当分かかるかなっていう感じです。私寒いのあんまり好きじゃないんですよね。あと見れるかどうか分かんないのにっていうところもあるし、もうちょっと時間ができてからもしかしたら、挑戦してみるかもしれないですね。あとですね、メリーポピンズリターンズがありました。こちらもメリーポピンズのね、続編だったんですけど、もうメリーポピンズの一作目で出た子供たちが大きくなって、で大きくなって大人になった兄弟たちがまたメリーポピンズさんに会った時にどんなことになってるのかなっていう、これもね、やっぱりメリーポピンズが大好きな人がね、外せない作品になっているかと思います。あとマスカレードホテルですね、もう長澤まさみさんがねやって、やっぱりこの職業を選ぶ時って強烈な子供の時の記憶とか印象とかに左右されるものがあるんかなっていうのを感じてます。私もあのやっとこの間あのキャリアコンサルタント試験っていうのに受かりまして、キャリアコンサルタントになれるかもしれないんですけども、そういったあの職業を、悩んでいる人の相談になれたらいいなとか思ったんですけど、こうやって自分でなりたいものがはっきりしているっていう人が、いるってことはね、それに向かってこう努力がはっきりしますもんね、目標とかがね、自分の道筋どうやって立てたらいいかっていう計画も立てやすいし、まあでも何になりたいか分かんない人がほとんどなんですから、まあね、なんか助けになればいいなとは思ってますけどね。あとグリーンブックですね、これも本当問題作だったんですけど、考えさせられるものがありました。あとね、楽しかったのが翔んで埼玉です。 もう今私も埼玉に、ね、嫁に行きましてですね、で埼玉の、ね、自虐がいっぱい出てくるんですけど、それでもこう埼玉大好きっていう、うん、作品になってるっていうのがね、これはだいぶすごいロングランになってるんじゃないかと思うんですけど、外せない作品になっています。あと名探偵ピカチュウです。もう本当にこの作品ほどこのギャップを感じた、いやもしくはもうミスキャストじゃないのかとか思った作品はなかったですね。もうそわそわざわざわしたんですけど、最後はちゃんと収まるとこに収まってくれてほっとしました。あと次がですね、ゴジラキングオブモンスターズでしたね。こちらも本当恐ろしい映像で、もうゾワゾワっとしかしました。もうなんかこう、包囲、なんか四方を囲まれてる感じがして、もうゴジラの世界に没入しましたね。おすすめしたいと思います。あと実写版のアラジン、もう本当にね、このアラジンも素敵だったし、もう姫様もとっても素敵でした。やっぱりスタジオで撮ったのかもしれないんですけども、一つ一つのこのカメラワークっていうのがすごく見事で引き付けられましたね、はい、あと名古屋城をちょっと見る機会がありまして、名古屋城にも行ってきたりしました、うん、名古屋城が抱える問題がねあったりして、だけどそれは時代とともに人の気持ちも変わっていくんだなっていうのもあって、だけど時代時代で1、まあ、個の建物を作ったり壊したりっていうのがどんだけ大変かっていうのをつくづく感じましたかね。あとですね、東京ランチクルーズでした。こちらもちょうどね結婚記念日あって、うん、タイミング的には良かったんですけど、雨が降りましてですねなんか雨女になっちゃいますね。雨降っちゃったんですけど、それでもなんとなく楽しい時間が過ごせたので、こちらも機会があればぜひおすすめしたいなって思います。今日も雨、はい、そうですねはい、さてさて次が、はい、ディズニーのライオンキングでしたね。ライオンキングもね、本当にもうアニメで見てもやっぱりこうやってなんかね 3D 映像っていうんですかね、こちらで見てもなかなか、うん、それぞれ作り手のこう印象とか思い入れが、うん、溢れるものになっていて、だけど、まあ、基本路線は変わらないからほっとするっていうか、うん、まあ、結末を知ってるからね、安心して見ていられるっていうのもあるんですけどね。立派にね、こう王国を治める、うん、シンバのね、うん、活躍を絶対見たいと思ってます。あとですね、あ、そう、これ、かぐや姫は告らせたい。こちらもね、本当に面白かったです。橋本環奈さんのこの掛け合いとか、ちょっと低めのハスキーな声っていうのが、本当に心に残りましてですね、うん、橋本環奈さんの次の自作も予定してるのがあるんですけど、それも絶対見に行かなきゃとか、こういった女優さんがね活躍する映画っていうのは、うん、本当にねもう面白いので見に行っていきたいと思います。あとですね、秋らしくないかもしれないと思ったワイルドスピードスーパーコンボなんですけど、これはね好きな俳優さんが出てるから見に行ってきました、うん、いいんですよ、スケールが大きくて ものすごいカーチェイスみたいなのがあって、うん、そういうことに時間を費やしたって私は全然へっちゃらですっていう感じです。本当に、ね、いい話だったんですよ。なのでぜひおすすめしたいと思います。あとですね、引っ越し大名、そう、もうね、江戸時代のこの組織がどんだけしっかりしてたかっていうのをつくづく感じさせられる映画で、もう江戸時代って本当すごいんだなっていうのを本当に思いました。家康さんの偉大さをつくづく感じるんですけれども、まあね、それでもお城っていうのは作った人のものではなくてね、こう点々と移動転勤があってっていう、その転勤した先でね、また家来たちも一緒に引っ越していくっていう、そんな時代があったのかっていうのをつくづく、うん、こう思わず感慨にふけてしまうっていうか、今もあんま変わんないんだよなとか思いながら、そんな不思議な感想を持った映画です。あとそれから最高の人生の見つけ方ね、日本版のリメイクなんですけど、もうね、本当女優さんお二人本当素敵で、で、ね、秘書さんも見事で、私はこの日本版好きだなって思いました。あと最後なんですが、マチネの終わりに、こちらもこのね本当に素敵な映画だったんです。やっぱり心に残ってるのはマチネの終わりかもしれないって思いながら、やっぱり音楽と結びついたお話っていうのはやっぱり運命的なものもあるし、やっぱりこう時間が流れていくっていうこともあるし、大事にしたいなって思いました。はい、以上2019年の総まとめでした。 ぽっかりタイム利用術のコーナーは以上です。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365DJ
アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは2019年総まとめでした。そうね、今回1位どれだろう、1位難しい。あ、でもやっぱり1位は劇場版バイオレットエヴァーガーデンかなって思いました、はい、あとですねぽっかりタイム利用術、2019年総まとめしてきました。だけどこちらの1位はね、もう文句なくボヘミアンラプソディ入ってて、皆さんね、いっぱい映画とか見ました、うん、また来年も、うん、素敵な映画とかアニメとかに会えるといいですね。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第168回目放送、昭和、平成、令和を生き抜いて、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はねお歳暮に広島の牡蠣をいただきましたので、たっぷりタルタルソースの牡蠣フライにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それでは皆様どうか良いお年を、さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.